ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証することで、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内は主任研究員である私永井と
岸と
オイリー半助です。
お願いします。
それよろしくお願いします。
します。流しますか。
流されちゃうのか。もうね、先週の油話をしてたら、食べたくなっちゃって。
あんだけ気をつけろって言われたのに。
うん。なんか、ツナ缶は食ったし、チキンラーメンも食ったし、ツナマヨサラダも食ったし、なんか、オイリーな一週間を過ごしてしまいました。
まあでも、適量を心がければいいんじゃないでしょうか。
そうね、適量ね。適量かな。
まずほら、一般的な適量っていうところが大事ですよね。うん、半助さんにとっての適量っていうのが、若干ね、また企画が、US 企画っぽかったりすることが多いので。
大満足な一週間を過ごしたにもかかわらず、ほとんど動けなかったというね、はい、今週全然動けなかったんだよね。歩くチャンスが一回あったんだけど、なんか、魔の手が伸びてきてしまい。
ふぅ、暇はあったけど、動く暇はなかったと。
ああ、そう。そうね。食う暇はあったんだね。不思議
と、
ね、
でしょうが、うん。
なんか今週動けませんでした。で、なんかひたすら食って大満足な。あ、今週なんかカツオとかね、魚も、あれも食べちゃった。ネギマグロも食べちゃった。だから先週の油でダメって、なんかダメな例みたいなの全部、こうなぞってしまった感じですね。
とりあえず出した食品は全部インスパイアされて食べたっていう、
うん、あ、そういえば食ってねえな最近と思って。でもこれには回転寿司で食べたわけではないんですけど、でもスーパーのそんなに高くないやつを買ったので、うん、
じゃあ同じことが考えられますね。
入ってるんだろうなと思いながら。
もうがっかりだよ。お父さんがっかりだ。
でもあれは脱藩は頑張ってますよ。
はい。
で見てみましたけど、やっぱり入ってるね。ショートニング。
あ、ショートニング。
あ、いっぱい書いてありました。
ここ見ましたよ、コンビニで。
見た。
もう至るところに
あったでしょ。
はい、もう全部それがもう今度から目にかいくようになりましたね。
もう食べれなくなるでしょ
う。うん。
食べるプラスチックだよ、だって。
ねえ。
プラスチックいっぱいだよ。大変だ、はい、っていう。
そこだけは覚えてるのにあえて食べるっていう。
そうですね、なんかイラってきましたよ、また。はい。
パンには書いてあるけどネギマグロには書いてなかったもん。
もんじゃねえんだよ。
ネギマグロにだって書いてあったらね、食べたくなくなるないですけどね、皆さん、
うん、ね、ネギマグロにショートニングって書いてくれたら、もしかしたらちょっと抑制力があるかもしれないけどね。書いてなかったんだよね、一応見たけど。まあでも入ってるだろうなっていうのはちょっと思う。
入ってますよ、だって油の味が強くて魚の油の味じゃないことがありますから。
うん、魚の油の味じゃないね、あれね。でも食べちゃった、美味しかった。ネギマグロだと。
ダメな日本。
インスパイアだけされたっていう。はい、
そう、あ、ネギマグロ丼の時にもチキンラーメンつけたような気がするな。
え？ネギマグロ丼と
チキンラーメン。
はあ、やりますね。
一緒だった気がする。
一食で。
一食で。
いやいや、小声にしても許しませんけどね。許されると思うなよ。
そう、一食で食べちゃったから。ネギマグロ丼&チキンラーメン。
まあ、いいんじゃないですか。
でももうね、さすがにチキンラーメン飽きたね。ちょっと、その、 この、今週っていうか、前回の収録からは2回だと思うんだけど、その前も散々食ってるから、もうチキンラーメンは多分しばらくお休みに入ると思います。ツナ缶もそろそろ。
食べる飽きたからもうそろそろいいって話になったけどで、決してね、学んだ成果ではないって言われ
た。7番の。
でもパンは本当に食べんくなったね。あんだけ食ってたのにっていう。
あ、じゃあ、また、今度はじゃあショートニング、脱ショートニングになるってことですね。
でもネギマグロはね、定期的に食べたくなるんだよね。なので。
脱ショートグン、ショートニングになるってことですね。
頑張ります。
はい。
そうね、脱ショートニングしとかないと怖いよね。でも本当ね、食べるプラスチックって言われたらね。
いや、怖いっすよ、あの話聞いてから。
あとそのうちもっと怖い話しますからね。
おーおーおーお
ー、怖いよ。
もうためられると思います。
え、なになんて？
チキンラーメンを食べることもためられるような怖い話をします。
それやっといてもらおうかな。なんかチキンラーメン確かにね、食べてて罪悪感たっぷりで食べるんだよね。
まあ、チキンラーメンだけじゃないんですけどね。ただ、この話をし始めちゃうと、うん、じゃあ何食べるんだよって言われちゃうので。
でもそう思う。なんか体にいいものを選んでいくと、えらい高くつくとかさ、そういうことになるんだよね、とかも言いながらね、言ってますけど。
はい。
なんかほら、なんか切ない話になるけどさ、アメリカの方の貧困層の人たちにデブッチョが多いとかさ、なんかそういう話もあるじゃん。
そうです、そう、二極化してますからね、アメリカは特に。
なんかホワイトカラーな人はスマートなんだけど、
ああ。
やっぱりあれ、なんて言うんだろう、それは努力もしてるんだろうけど、食事にかかるコストとかね、そういうのってすごく反映されるんじゃないかなっていう気も。するので、
されますね、もう本当にだからアメリカの貧困層だといわゆるファストフードみたいなものがメインだったりするので、
なんかね、そんなのもあるのかなって思ったりもするあれですが、今週そんな状況なので私の話を長々としてるとまたダイエット番組じゃなくなってしまうので、今週は頑張ってる皆さんのお話を始めていきたいなと思いますが。
ちゃんと逆の方向性に進むんですね。
うん、ちゃんと進みます。
えらいえらい。
ダイエット番組にしとかないといけないので、今週は研究員の皆さんのお力を借りてダイエット番組にしたいと思うんですが、研究発表がね、何名かの方が書いてくださっているので、時間の限りお届けできるところまで、ちょっと皆さんは一本には入らないと思うので、お二人ぐらいかな、ご紹介していきたいと思います。まずは一心一体さんから、成果発表ということでは書いてなかったんですけど、一年をまとめてみますということで、
はい、
まあ、ほぼ研究員の期間、ということで、これをまあ成果発表と捉えてちょっとご紹介したいんですが、今年の前半は比較的順調に動けていたんじゃないかと思います。実際記録を見ても週3回以上のペースで動けていたようです。それがしっかりと体重に反映されて、されたのではと思わせるデータが2枚目。ということで、グラフを貼り付けてくださっていて、これ、なんかのアプリかなんかで記録してたのかね。
なんだろう。
のようですね。
スタート時点からのが書いてありますが、上がったり下がったり。まあでもこうなるんだろうね、こう。
まあ、あとは研究員ネームに非常にふさわしいって言ったんですけど、良い意味でですよ。
一緒に。
確かに。
これこそ名は体を表す、ことなのかな、という。
うん。
なんだろう、今回、ネーミング対象ではあると思います。
ゲーミングショ
ー。この記録をちゃんと1年こうやって全部続けていくっていうのはすごい気がするけど。
豆っすね。
うん。
すごい。
それができたことはでも大きいですよね。
大きいよね。
これは。ほら、次の年にやるときにやりやすくなるのは確実にありますからね。
うん、うん。うんということで、最近一応成果としては出てきていたんですねと、ところがこのところ山に登り始めちゃっているのもよくわかりますって、これ最初パッと読んだ時登山始めたのかと思ったんだけど、
今思いました。
グラフが
そういうことですね。山谷の山ですね。
ちょっと登り始め、でもあれだよね、スタート時点には戻ってないので、
より下がって、
うん、スタート地点よりこう下が、ここのとこ下がっていたのが、なんかちょっとスタート地点の方に戻りつつあるかなみたいな、感じのグラフをつけてもらっていました。ということで山を登り始めちゃっているのもわかりますということなんですが、目標設定を80キロにしているのですが、まだまだ遠いですということで、体脂肪率も運動の回数が多い時の方が減っていたのが3枚目からもわかりますと、3枚目が体脂肪率のグラフをつけてくれてます。やっぱり継続は力なりというか、続けることが大事なんですねと。はい、ということで、成果数字の方も書いてくださっております。まず体重ですが、スタート地点が 97.9 キロ、それが成果として97キロ、はい、ジャストということで、マイナス 0.9 キロ。
はい。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございました。やった。
減りました。
やった。
で、体脂肪ですが、スタート地点 35.6 から、38.5。
えっと、
プラス 2.9。
はい、
あれでっていう。
はい、ということでね、あの、1年を通して成長したっていうことで、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。はい。
大きくなった、
ね。ヘルキ表にあったのを年末で増やした体脂肪質。これは来年からもう一度見直さないとということで。でも、ウエストは一応4センチ減ったんですよって書いてくださっております。うん、これいいじゃないですかね、
うん。
ウエストの4センチはだってでかいですよ。
大きいですね。あと、一心一体さんはですね、ちょっとあの、数字もね、ちゃんとあの、見るとそんなでもないっていう感じでご自身もおっしゃってますが、うん、あの、要は研究の方向として、順調に動けた時は減ってたっていう話だったわけじゃないですか。
うんうん、
っていうことは基本的には正しい方向で、研究できてたっていうことなので、
うん、
とりあえず、ベースの段階で方向性が、うん、まずピントを合わせられたっていうことが今年証明できて、
うん、
今年、まあ去年か。なので今年に関しては、それをいかにコンスタントにできるかっていうところに、今度テーマを持っていけば、成果は出るっていうことになるわけじゃないですか。
うん、そうですよね。
だからもう、あの、ある意味ちゃんと意義がすごくあったなと思って、
うん、
今回研究の成果を見せていただいているので、もう本当にこれは次のステージに進むのに、非常にいい研究ができたなっていう感じがしますね。
うんうん。まあ、こんだけ記録つけられてたらなんか大丈夫な気がするけどね。なんかもう。
でもあの、そこに関してはちょっとあの、人によっての部分が大きいなっていうのが、あの、記録をしたことで、安心してしまうタイプの人もいるんですよ。
うん、ああ。はい。俺、本買って安心するタイプとか。
そう、あの、いわゆる積ん読。
積ん読タイプね。
やっちゃう、みたいな、はい、そう、積ん読っていうのは、あの、積んが、あの、積んでいくの積んっていう感じのね、うん、席っていう、の異変に責任の席で積んで、ひらがなの、うん、で、読は読むっていう字の音読み。積、うん読。要は、あの、買っただけで読んだっていう気持ちを味わえてしまえる、お得な人っていう。
それと似たようなものかもしれない。
そうそう。ちょっと近い状態になりやすいので、うん、気をつけた方が良いんですが、ただ一心一体さんは非常にあの、まめにこういうことができるタイプの方なの、ね、僕らも当然存じ上げているので、
うん、
本当にだからこれを活かして、来年はあの、なんだろう、例えばあの、一週間の中とかじゃなくて、一、うん、月とか三ヶ月ぐらいの中でどのぐらい動こうっていう目標設定にしていって、
うんうんうんうん、
それをトータルでできたかどうかチェックをしていけるといいのかな。もうちょっとスパン広げられると、
うんうんうん、
目標は達しやすくなるのかなっていう気がするんですよね。
うんうんうん、このグラフをこうその2ヶ月とか3ヶ月ぐらいに1回こう見直して、あ、今月は思ってたより行ってないから気をつけなきゃとか、なんかそんな風にする、ね、活用するといいのかもしれないですよね。
そうです。で、動くと減るっていうことはもう明らかになっているので、
うんうん、
それであればと本当に回数をこのぐらいまでにこのぐらいやっておこうっていう形でうまく組むことができれば、
うん、
ちゃんと記録を取ることができる方だったらそこは難しくないのかなと。
うんうんうん。そうですね。
だから春編、夏編、秋編、冬編ぐらいの感じで、
うんうんうん、
記録を取ってみるのも面白いのかなっていう。
うんうんうん、そうね、なんかそういう。
で、春で追いつかない、そうそう、春で追いつかない分を、例えば夏で挽回しますみたいなことができたりとか。
うんうん、ね、もうちょっと、番組的にも葉っぱをかけられるように、しないといけないですね。なんかそういうタイミングでなんかやるといいのかな。番組の中でね。
そうですね。ちょっとね、そういう部分で背中を押せたり、うん、まあ、いわゆるブーストをかけられるような形でね、お手伝いができるっていうのも。
うんうん、はい。
頑張りますよ。今のやるっていう自信を持った発言が全くできなかったんで、頑張りますよって、あの、この努力目標っていう。人によっては背中を押し通すぐらいの話をしてて、自分たちの話になると非常に弱い。
沈黙しちゃう。
今のところはね、一応順調なペースでは来てはいるんですが、配信が若干遅れ始めたり、今日の収録も若干怪しかったり、
怪しかった、
ちょっと
聞いて。まあでも今日の収録に関しては、あの、奇跡の回復が起こったりとかしますからね。
ねえ、まさか、もう僕、今日なしだと思ってましたから。
あ、そうなの？
はい。
いや、あの、僕も思いましたよ。
思いましたよね。
そうなの？
はい。思いました。あの、はい、ね、ちょっとあの、皆さんに簡単にお話だけしておくと、あの、本日がですね、まあ、1月25日だったんですが、はい、今日の収録の時点で割と早い段階で半助さんが、ちょっと体調が優れないんで、うん、少し、あの、休んでみて様子を見るんでっていう形でメッセージをくださったんですね、
うん、
僕らに。
うんうん、
はい。で、あの、僕とキッシーさんは、あの、体調はよろしくないんだったら、ちょっとまあ様子を見て、今日は休みにしても仕方がないんじゃないかってメッセージを送ったら、
うんうん、
あの、帝国の前に、大丈夫ですってメッセージを返して。
いや、
まさかの2時間で返すっていう。
そうですね。
いや、あの、まあ、調子悪かったのもあるし、横になっちゃったら、そのまま、こう、深い眠りの底に陥ってしまったら、なんか、悪いなと思って、とりあえず、何にも連絡しなかったらなしとしてっていう感じで送っといたんですけど、でも、今週のスケジュールって横になってからこう考えていたら、ああ、次取れんのいつだみたいな、一週間空いちゃいそうだったので、なんか横に なりつつも、なんか、寝るに寝れず、この一心一体さんとかね、まあ、この後、ご紹介するパワーズさんとかのレポートをですね、コピーして貼り付けてとか、なんか結局、あんまり寝てないみたいな状況になっちゃいましたけど。で、頭痛かったのよね。それがようやく復活したので。
はい、まあ、ようやくっていうか2時間で回復させるっていう、
ね。うん。
素晴らしい。
ただね、ただちょっとこう怪しい日が、ぽつらぽつら増えてるのはちょっとまずいなという。早く安定して、こう、リズムに乗って、収録、配信、収録、配信っていうのをね、
そうですね、着実に
行い、この、四半期ごとぐらいに、こう、皆さんの、こう、背中を押して差し上げられるような番組にできるよう、自らも動かないといけないなというね、感じがしますが、はい、冒頭に何もしなかったって宣言している私が言うことではないんですけども、
ない、
パワーズさんの紹介に行きたいと思います。
はい、その分パワーズさんが頑張ってくださった、
頑張ってくれてますね。はい、いきます、パワーズさん。トレーニングの結果を、こんなことをしましたっていうのをいくつか書いてくださっております。主に筋トレ、ナイキトレーニングアプリ。これ、俺知らないんだよな。
僕も初めて聞きました。
ああ、でもいろいろ出してるんですよね。あの、ナイキに関してはいろんな形でアプリを出してるので。
あ、そうなんだ。使用ダンベルは3キロ。メディシンボールは2キロ。これ、明日のジョーがお腹に落としてたやつ？
ああ、うん。まあ、そうですね。そういうふうに考えてもらって。
はい。を合計1080分。キッシー、電卓打っといてください。
ちょっと待ってね。今は全然わかんないですね。
エアロバイクは平均50分。夏は水泳を平均400メートル泳ぎました。
すごいね。
筋トレと、エアロバイクまたは水泳を交互に行いました。週5から6くらいの活動です。これすごいね。週5、6できる。
ほぼ毎日ですよ。
ほぼ仕事ですよね。
すごい。
うん、素晴らしい。
ですね。
俺これの逆だからね。週1、2とか。まあいいや。食事制限は少し減らしただけで、お酒は減らしてません。最初はなかなか体重が減らなかったのですが、運動後すぐに食事をとってしまっていたためでした。番組で運動後の食事を時間を空けるということを知り、1時間以上のインターバルを置くようにしたらみるみる成果が出てきました。役に立ってるじゃん。
やった。
いやいや、ちょっと待ってください。僕そんなノリとかで話してたら、ね、ちゃんと正しい情報はね、お伝えしてはいますし、役に立ったじゃんって言われると、ね、奇跡が起こったみたいな感じなんですけど。まあまあ、でもね、ちゃんと生かしてくださったっていうところ非常に嬉しいなと思っているっていう気持ちはありながら。
やっぱり、あれなんだね、直後食べちゃいけないんだね。
まあ、逆に言うと、体を作る上ではすごい役に立ったと思います。大きくなるためにみたいな感じですかね。だから痩せるっていう目的だと、ちょっと逆にはなっちゃうっていう。
そっか、大きくしようとするんだったら、そっか、運動した後にプロテインとか取ったりとかっていう。
そうです。アスリートに関しては運動中にも取りますからね。
まあ、僕みたいにまず張り付いた油を落とさないといけない人はここでしっかり時間を空けてから取るようにしないと、
そうですね、
体が蓄えようと、やばい、蓄えとかなきゃって油がついてしまうので、
ああ、
いや全然平気平気っていう時間を作んないといけないんだよね。
そうです、そうです。まあ本当に、ね、逆に言うと30分から1時間っていうのは吸収をしやすくなるので、まあ本当にベストのタイミングで言うと2時間ぐらいのインターバルが空けられてからお食事とかができると、一番ね、運動の成果を無駄にせずに体を絞っていきやすいっていう感じですね。
そう、これがね、コンスタントに動け出すと、その2、3時間、そんなに食欲がなくなるんだよね。動いた直後で。
やっぱり、それに関して言うと自律神経のバランスが整うんですよね。
うん。だけど、こう、動いて、今みたいに動けてなくて、で、動き出した、2週間ぐらいかな。動いた直後が一番食べたくなるのね。
そうですね。
っていうのがね、だから最初の1、2週間、こう動き出した頃、動いてなかったのが動き出した頃、すごくこの時間を空けるっていうのを注意しといた方がいいかもしれないですけど、これ空けると本当に効果が出るということを実証してくださいました。で、8月からはバームとプロテインを導入しました。12月半ばには、肘が腱鞘炎のため休息になってしまいましたと。いうことで、成果ですが、体重が75キロからスタートして 72.4 キロ、 なんとマイナス 2.6 キロ。
おぉ。素晴らしい。素晴らしい。
一番減った時だと 69.8 だったそうです。
おぉ。
で、体脂肪率。
はい。そして体脂肪。
が 27.2% からスタートして 22.8%。
おお、
マイナス 4.4。
すごい、
すごいね。一番減った時は 19.8 だったそうです。
ああ、 10% 台に入りましたね。
はい。そしてウエスト88から85、マイナス3センチ。
おお、
素晴らしい
ですね。
そしてなんとですよ、軽くシックスパックになりました。
出た
ー。シックスパックっていうのは腹筋が6つに割れた状態になることを言いますが、
目標はほぼ達成です。
すげえ、
すごいね。
だからまあ、多分体重で見た時に一回落ち着いたのは筋肉の量もついてきてるっていうことがあるんだろうなと。
体の質が変わってきてるっていうことだよ。
そうです、そうです。だから中身の構成するものが変わったっていうことなんで、非常にいい状態で体が作れたんじゃないかなと。
は、
う、あ、ん。まあだから筋トレができてたのもパウルさんにとってはやっぱり大きいですよね。そう、意外とやっぱり筋トレってどうしても敬遠されがちなんですけど、
うん、
本当に痩せるためには絶対にした方が良いんですよ、男女問わず。
うんうんうん。
ただ筋トレの種類もあるのでね、その人に合った筋トレいろいろありますから、
うん、
ね、重たいものを持ち上げるっていうとね、一般的にイメージしやすいですけど、
うん、
まあ、非常に多様なトレーニング方法ありますので、
うんうん、
それをうまく使って、やっぱり筋トレっていう形で何か筋肉を刺激することは入れられた方が体は絞りやすいし、形が変わるっていうことですよね。
うん、はい。で、学んだこと、運動後1時間はインターバルを置き、食事などの補給を取る、プロテインは本当に筋肉になる、バームは汗がよく出ますで、ね、ナイキトレーニングアプリは気象の僕にぴったりです、楽しいっていうことでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。もう、非常に、なんで一応検証をしてくださったっていう印象が非常に強いんですが、
うんうん、
でもちゃんと言ったことをなんだろう、ちゃんと受け止めてくださって、
うん、
実践してくださった結果、成果が伴ったっていう非常に素晴らしい形で、うんうん、一度成果を出していただいたという、
うん、
素晴らしい。
ちゃんとね、ほら、男性でお腹も割れるっていうことが分かり、
うんうん、週5、6動くっていうのはでもすごいな
ぁ。うんね、一番はそこの時間が確保できて、ちゃんとキープできたっていうことですね。
でもこれまた筋トレとエアロバイクまたは水泳の組み合わせっていうのがね。
ね、バランスも良かったっていうことですね。
うん。なんか、なんだ。有酸素運動とこの筋トレを組み合わせて週5日6日あったら、なんか文句のつけようがないと感じだよね。
そしてだから食事もね、少し減らしただけっていう。
うんうんうん。
だから食べるっていうこともちゃんと大事にしつつ、体を使うっていうことで結果を出せたという。非常にいい形で研究をしていただけたなっていう。
うん、
感想ですね。もう本当に頑張っていただきました。
すごい。俺のおかげ？
でもいいですよ。パワーさんがどう思っておられるかなので、パワーさんがハンスケさんのおかげですって言ってるんだったら、それで
大丈夫。みじんも書いてないよね、ここにはね。
まあ、じゃあ後で追伸でもらって、発表するんであれば、パワーさんが、ハンスケさんが言ってたようなんで書きますがって書いてあっても、全然僕ら発表しますから大丈夫。なので、これはちょっと多分業務命令が半分ぐらいで、指令には強いんですけど、ハンスケさんに感謝したっていう内容で一文送ってきてほしいっていう依頼が今、パワーさんに発生したっていうことを、 ね、ご了解の上、多分そうするとね、いつかのタイミングで、パワーちゃんからまだね、あの、お知らせが届くかなっていう。
なんか今頃しょうがねえな、つって打ってるかもしれないよね。
あとあの、はい、すごい涼しい顔して読みますよね。あの、パンスケさんのおかげでして、棒読みのメッセージが届きました。ありがとうございますっていう。
間違いないです。
まあでもなんかこう、こういうね、見事な成果を出してくださる、こうきっかけになれてたのは嬉しいですね、この番組がね。
うん、そうですね。ちゃんとね、本当に番組の中で出たエッセンスっていうのを拾ってくださって、形をつけてくださったっていうのは、うん、なのであの本当に皆さんちゃんとやると痩せることを証明してくださった方がちゃんといらっしゃいますので、
うんうんうん、
あの、痩せたい方頑張りましょうねっていう。
うん。はい。ね、だから俺なんかまだ、何年やってんだか分かんないけど、バームは導入してるけど、このプロテインとか導入してみたこともないからね、こういうのをバンバン試してくれるっていうのはすごくありがたい。
本当ですか。でも、そうですね、プロテインに関してはね、あの、うん、まあ、お好みの問題があるのと、
うん、
あとやっぱりプロテインって飲み続けるのに、
うん、
平たく言うと、うん、やっぱりコストが、ね、結構かかるっていうのも。
なるほ
ど。これなんか、だからそれがね、趣味にならないとなかなかね、あの、コンスタントに入れていくのって、
うん、
ちょっと抵抗が大きい方もいるのかなっていう。
なんかね、タイムリーなことにね、モーモーさんがプロテイン導入し始めていてね。
え、ちょっと待ってください。モーモーさん、どこ目指し始めたんですか？
いや、わかんない。なんか、夕飯を週に何回って書いてたかな。週に何回かだけ、こう、プロテインに置き換えて、はい、カロリー摂取を抑えるとか言って、いっぱい買ってたよ。
うわぁ。え、ももさんは何かになろうとしてるんですか？
わかんない。ビルダーにはならないと思うけどね。プロテイン導入、なんか私の周りで何人か始まってるんですよ。
まあ、ハンスケさん多分プロテインの導入抵抗大きいはずなので。
大きいです。
なので、あの、ノンオイルのツナと鶏のささみで頑張って
そういう方がいいな。
ノンオイル。
あの、どっちも、ね、あの、要はほら、プロテインってタンパク質のことだっていうのは皆さんご存知だと思うんですが。うんうん、まあ、代用できるものというかね、食品で言うと、うん、やっぱりそうやって油が少なくて、
うん、
タンパク質のたくさん含まれているものというものを召し上がっていただければ。
ああ。
豆腐とか納豆好きだから、それでいこう。あ、納豆はでも油ないのか。
それでもいいんですよ。
納豆は油ないの？
ゼロではないですけど、
うん、
でも大丈夫ですよ。
大丈夫なの？
基本的には大豆タンパク多いですからね。だから納豆汁とかいいんじゃないですか。
ああ。
お豆腐とかめでると。
美味しそう。
いや、俺、納豆汁って食べたことないんだよね。未だかつて。納豆、納豆大好きで、一回食べると2パックとか3パックとか食べるんだけど、納豆のお味噌汁って食べたことない。
割と美味しいですよ。あの、僕ちょうど今、知り合いの人から、
うん、
ものすごい高い納豆もらったんですよ。
へぇそう。
で、確かに、すっごい美味しいんですよ。うん、
そう、高い納豆って、あ、大豆ってこういう味なんだよねっていうのがわかるようなや
つある。
ああ、濃厚。
豆の味がしっかりする。
うん。
普
段食ってる納豆が豆じゃないんじゃないかと思うぐらい美味しいよね。
うん。で、僕も納豆割と好きなので、
うん、
納豆は逆に他のものに、あの、乗せずに食べたいんですよ。
あ、そうなの？
単品で。
そうです。あの、納豆とご飯って実はあんまり、個人的には合いづらいなと思っていまして。
そうなんだ。
うん、納豆は納豆で食べれた方が、美味しくいただけるなって思い続けてるんですね。
いますね、そういう人。
うん。
でも納豆汁に関しては非常にいいですよ。
うん、へぇ、今度やってみよう。
うん、お豆腐とかも入れられたらもうあの、大豆タンパクと発酵食品のオーケストラですから、
うん、
体には非常に良いですよね。
お腹減ってきた。
納豆食べよっから。
食べよっか、
うん、ね、大豆製品もね、もちろんそうです。あとほら、ね、前も言いましたけど、湯豆腐とか、まあ、この時期だと。
うんうんうん。あったかいものでっていうことね。
そうです。体を温めるって意味も含めて、うん、ちょっとね、例えばチューブの生姜とかでみんなで軽く溶かしてあげて、
いいな。
そう、湯豆腐とかにしてあげると体を温める効果がさらに増すので、
うん、
そういった部分ではね、ダイエットレシピの一つとしてはもう定番ですけれども、うん、ちょっとね、思い出したところでまた言っていただけるといいのかな。
うん、そうですね、納豆はね、あの前に自転車選手の合宿に行ったことがあって、
はい、
走ってきて、
はい、
宿に帰るじゃないですか。
はい、
そしたらおもむろにあの納豆のパックって3つとか4つとか一括りになってるじゃない。
はいはいはい、
あれを片っ端から開けて、
はい、
タレも何にもつけずガーってかき混ぜて、
そのまま食べる。
うん。
ええー。
永井さんじゃないけど、ご飯も何にもなく納豆だけをずるずるずるずる食べて、全部食べちゃってたね。
一人で3パックとか、
うん、食べてた。
まあでも、自転車選手はそのくらい逆に必要ですよね。
うん。
はあ。
やっぱ、ね、あの、そういう筋肉とかをつける人は直後なんだよね。
うん、
うん、そうです、そうです。まああの、腐ったり筋肉の繊維が切れてるところなので、
うん、
それを補修する意味でタンパク質を入れたいっていうことになりますからね。
うん。
なるほど。
今日こんなヘロヘロになってからこんな納豆とか食えんなとか思って見てたんだけどね。
う
ん、
そうですね。
そう、だから食べるのもトレーニングっていう言い方しますからね。
うん、
はぁ。
すごかったですよ。だその3パックとか食うのは俺も真似ができるんだけど。
うん。
そこの部分だけは、ね。
意味が違うな、これの3パックはとか思って見てたけどね。もうひたすら、俺ご飯のっけんの好きなので、納豆3パックって言ったらもうご飯もそれだけなりに、インしてしまうので、ちょっと気をつけないといけないなと、いうとこですけどね。でも本当こういういい成果を出してくださって非常に嬉しい限りでございますが、いい、くも悪くも、こう、この研究員として、した期間の分に関しては研究員の方こんなだったっていうのをぜひね、成果として日記の方に書いていただいて、ご紹介くださいということで今週はこのお二人石井第三パワーズさんの研究成果の発表でございました。で、次期研究員の募集、始めておりますが、フォームがまだちょっとできてないんですけども、早速いただいたので、ご紹介しておきましょう。
はい。
クリキントンさんからいただきました。
来た。
こんにちは、ご無沙汰しております。新年のご挨拶を飛び越してしまいましたが今年もよろしくお願いします。というのも今年もぜひダイエット研究所の一員として一年を送りたいと思いメールさせていただいております。今年に入ってからたくさんの情報、楽しいコメントが配信され、私もまた本気でやりかけたダイエットを再起動し直そうとしております。半助さん、永井さんが忙しいのは重々ポッドキャストで伝わってきましたよ。なので、皆さんも体に無理をしない程度によろしくお願いいたします。キッシーさん期待しています。
頑張ります
ということで、私も、さらに年を重ねていくに従い、ただ年を重ねるだけでなく心も体も健康的に年を重ねたいと思い始めていたここ2、3年、アラフォーいよいよ大台に乗ることになる今年は私にとって大きな区切り。10年20年先を考えて健康でいたいという思いが強くなってきました、そして先週配信された中で私の状態を永井先生に観察していただきコメントをいただいたとき、とても嬉しく、そしてびっくりしました。お会いしたことが一度もないにもかかわらず私の状態を本来の状態、元に戻ったとおっしゃったからです。ダイエットを始める前に少し、今までの経緯もかいつまんでお知らせしましたが、それもちゃんと目を通してくださり、体、食に関する知識が、ご経験を含めてとても豊富な方だと感銘しました。すごいじゃん。ベタ褒めですよ。
いや、っていうか、すいません、多分皆さん忘れてると思うんですけど、一応僕これ、本職なんで。
そうね。
あの、意外と頑張ってるんですよ。
はい。
意外とあだ名マジシャンなんて言われて、あのこと分かるねなんて話結構いただいたりとかするんで、
うん。
ブリキントンさんありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
そうね、俺がこうね、永井さんのあれを、凄さをかき消してしまうぐらいいろいろやらかしているので、あれなんですが。そして、勝手ながらも、これからもご指導を願いたいと思っております。今年はスカイプなども導入して皆さんとも生でお話できたらさらに嬉しいです。あ、この話ちょっと止まっちゃってたね。これを、
また。ダメですよ、止まっちゃってたねって言っちゃったらバレちゃうから。
写真などもアップしますのでご指導いただけますでしょうか。永井さんがおっしゃる通り、今年は部分的シェイプアップに挑んでいきたいと思っております。お尻、
素晴らしい、
うん、太もも、ふくらはぎ、ウエストと二の腕のシェイプアップをしたいです。それに従い、去年後半に少しずつ始めたヨガ、ダンベルの筋トレを続けてみようと思ってます。さっきね、ちょうど筋トレ大事っていう話がありましたけど、筋トレはスロームーブで小さなダンベルの上げ下げを屈伸しながらしたり、バウンスボールの上にうつ伏せ、または仰向けになって肩、腕、お腹、背中を鍛える運動です。
うん、
これスロームーブって何？ゆっくり動かすってこと？
もうその通りですね。まあ、ゆっくりっていうよりも、正しく言うとじっくり動かすっていう方が、ニュアンスが伝わるかもしれないです。じんわりと動かしていくっていう感じですね。それによって負荷を与えるっていう。
ファーストムーブとかもあんの？
何ですか？ファーストムーブって。
早く動かすみたいな。シュシュシュシュ。
あの、ファーストって伸ばしちゃうと一番目になっちゃうから、ファーストに。
あ、ファーストか。ファストムーブ。
最初の動きかと僕思ってますね。
ありますよ。逆に。全く逆のアプローチっていうのもあります。
太もも、などはヨガでストレッチした上に太ももに負担がかかるバランスボールなどを中心として行っていこうと思っています。あとマラソンでスタミナをつけたいと思っています。が、いかがでしょうか。プールで。
いいと思います。ただ、いきなりマラソンに行く前に、ステップを踏んでいけると、無理なく進めていいのかな。最初は例えばウォーキングから始めて、ジョギングができて、っていう形でマラソンに移行していけると、無理なくできていいかなと。
プールと言いたいところなんですが、ちょっと寒いと。でも、どうなんだろう。あったかいよね。
なんだろう、プールに関して言うと、確かに寒いんですけど、北海では得られないメリットも大きいので、それはそれでいいと思いますが、でも別にほら、走るっていうことで方向を固めるのであれば、それは全然問題ないと思います。一番違うのは、筋肉が柔らかくなるか硬くなるかっていうところはあるんですけどね。水の中で一番良いのは筋肉が柔らかくなるっていう、動いてる上に、どうしても陸上の動きってそう、動かした後ってエネルギーは出せるんですけど筋肉は硬くなりやすいんですよ、だからいわゆるダウンストレッチとかをやらなくちゃいけなかったりするんですが、水の中だと筋肉ってほぐれるので、まあ、その部分いわゆる肩振りとかをしにくくなるんですよね、そこのメリットは大きいかなと個人的には思ってはいるんですが、でもそれを無理やりひっくり返せという話ではないので、ちゃんと十分なケアをした上で走るっていうことでちゃんと脂肪を燃焼させてあげられれば良いんじゃないか、
なるほど。
でもスタミナは欲しいですよね。もうスタミナ欲しいな。
分けてあげたらいいと思います。
いや、俺がもらいたいぐらい、やっぱスタミナ丼をやっぱ食べないといけないかなっていう。
食う方にやっていくんだな。
僕の中ではスタミナって言ったら、ハーケさんがニンニクぐらいしか思い浮かばないぐらい。
いやー、そんなに、ね、スタミナないような気がするんだけど、長々と自分のことばかり書いてしまいましたが、読んでいただきありがとうございます。今年もぜひ研究員生としてお願いいたしますということで、第1号。おめでとうございます。
おめでとうございます。
次期研究員第1号で決定しましたので、本部の方もご用意しますが、メールの方でもこれね、クリキントンさんのように、ダイエットラボアットマーク p-scramble.jp の方にお送りいただければ、私たちのところにって、キッシーを加えておくの忘れてたんだよな。
何が？
このダイエットラボ、dietlabo アットマーク p-scramble.jp に送られたメールが、
はい、
今現在私と永井さんのところに届くんだけど、キッシーを加えておかなきゃと思って忘れていたので加えておきます。
あ、仲間外れだ。
言っておきますけど、一応クリキントンさんのいただいた時にはキッシーにはちゃんと送っておきましたので。
はい。
逆に僕そのメールもしかしたら読めなかったのかなと思って。
永井さんのところには行ってるはず。
本当ですか？なんか、あれと思って。だこの前、キッチーさんがメールをね、
はいはい、
クリキントンさんからいただいたメールがあったみたいな話を教えててくれてて、
うん、
ほら、見てねえと思ってたんですよ。
そうだったの？
あ、そうだったんだ。
てか、ただ見てないことに対してうんぬんじゃなくて、
うん、
あれ、じゃあ、どこに行ってるんだろうと思ったっていう意味なんですけどね、うんうん、そのメールが。
探しておいてください。行ってるはずです。
謎だなんて、まあでメールチェックは普通にするんですけど、
うん、
親と思っていて、
うん、
そう、なんで、今日、これかっていう話を初めて、新鮮な気持ちで聞かせていただきまして、
うんうん、
クリキントンさん、ありがとうございますっていう。あと、ね、2期の話っていうかね、まあなんだろう、正しく1期なのかな、今回が。
うん。
に関して言うと、なんだろう、今までとちょっと違う点は、やっぱりキッシーさん入ってることなんです、実は。
うんうん、
やっぱりなんだかんで言っても、ハンスケさんは、
うん、
やっぱり僕に侵されてるので、多少なりとも。
うん、
やっぱりある程度、うん、スタンダードな目っていうのは持っててきている現状はあると思ってるんですね。
うん、
で、そうすると、なんだろう、なんて言ったらいいのかな。多分、キッシーさんが一番皆さんに近い目を今持っている 中で、うん、
はいはいはい、
そう、それを見たときに、どういうふうな感想を持つっていうのは、すごく大事なことだと思っていて、そこで忌憚のない意見が出たときに、多分、すごく皆さんの参考になる部分大きいと思ってるんですね。
なるほど。
なんか。
だから、非常に生きる部分がこれから大きく出てくると思うので、
うん、
今回は非常に僕らさえ続けば、
うん、
とても意義の深い研究をしていただけるんじゃないかなというふうに想定はしております
ので。そうね。でも最初のこの研究員の皆さんとのやりとりの中で、こちら側の、こう、足らない部分というかやり方とかいろいろ見えてきたので、
うん、
正規第1期生としてスタートしていただいてですね、こちらも、よりこうなんでしょう、永井さんのノウハウを皆さんにうまく反映していただけるようにちょっとやり方も考えていきたいなと思ってますのでね、ぜひ今研究員として活動されてた皆さんも改めてね、クリキントンさんのように、名乗りを上げてください。パワーズさんのに成果が出たっていう方がもういいわっていうのもありですし、それでももう一回やるっていう方は、もう一度、ダイエットラボアットマークp-scramble.jp の方にお送りいただくか、この後設置するフォームの方で改めて、研究員やるぞという名乗りをもう一度上げていただければということで、現在第1期生研究員募集中でございますので、ぜひご参加のほどよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。
あ、岸、責任重大になってきましたね。
やってやるやつよ。
おお、気持ちいいね。
わかんないけどやってやるやつよ。
頑張って、この3人でいろいろサポートしていけるように考えてますので、ぜひご参加いただければと。で、クリンキントンさんのメールにもありましたけど、スカイプとかね、使われてる方は、スカイプの ID なんかも送っていただけると、ちょっと今後考えていることなどもいろいろ研究員の方から試していこうかと思ってますので、 ぜひそちらの方もお送りください。クリキッドさんスカイプ使われてたら ID 送ってください。もう一期生確定ですのでスカイプの ID を送りいただければと思います。はい、ということでなんとか収録できました。ダイエット研究所、
はい、
ああよかった。ドキドキしてました。
最初はその後いかがですか。
あ、今なんとか頭痛いのが今ないので大丈夫なんじゃないかなという感じですけどね。キッシーはどうなんですか。
何がでしょう。
お忙しくなってきてるんですか。
そうですね、忙しかったり忙しくなかったりの差はものすごい激しいですね。
あ、
日によって、
日によってあれなのね。
うん、仕事あるときは猛烈にあるけど、うん、ないときは何にもないですね。
うん、何にもないんだ。それ
なんか何にもないっていう言い方ちょっと語弊がある。
その暇なときに忙しくなる前にこう潰しとけばいいんじゃないの。
あーっていうかそのまとめて仕事が来ちゃうっていうことですね。
あ、そういうことか。
はい。
あ、調整しづらい状況なわけですね。
そうですね。だから、うん、酒の量が増える。
いいぞいいぞ。
よくないぞ。
いいぞいいぞ。おつまみいっぱい食っとけ。
はい、おつまみはでも最近変えたんですよ。
変えたの？
もうお菓子をほぼ食べなくなりましたね。
お
お。お菓子っていうか。
おお。
はい。
ファミチキプレミアムおすすめだよ。
いやあるものが入っている可能性があるんで、ちょっと避けようかなと思っております。
いや、あれおすすめなんだけどな。
でも、ケンタみたいな味なんですよね。
うん、ケンタとは違うけど、なんて言うんだろう。が、家ではちょっとなかなかこれは作れんよなっていう感じの味。
お
うん、いいですよ。
最近は、あれを、にハマってます。うずらの卵。
は？
うずらの卵買ってきて、
うん、
ピクルス作るんですよ。うずらの卵で。おしゃれ。
へ
ぇー。お酢と、
うん、
お塩と、
うん、
何入れたかな？なんか、まあ、また殿下の宝刀、クックパッド様々ですよ。
うん、
を見て、それがね、合うんですよ、また。
へぇー。
一日ぐらいつけるだけで。
酸っぱいうずらの卵ができる。
美味しく。うん、俺、酸っぱすぎるのはちょっと苦手なんで。
うん。
なんか料理番組みたいになってますね。大丈夫です。
今週のおすすめおつまみコーナーだから。
酸っぱすぎると嫌なんで、
うん、
ちょっと、砂糖をちょっと多めに入れたのかな？塩と砂糖。
あ、そうか、ピクルスって砂糖入るんだね、はい、確かに。
で、コーチです。あとね、あれを入れました。ちょっと和風っぽい味にしたいと思って、
うん、
めんつゆかなんか入れましたね。
ピクルスに？
うん、隠し味っぽい。それがね、あったんですよ。
へ
ぇー。ぜひお試しあれ。
キッシーの今週のおすすめおつまみ。
何これ？まあいいや。
うずらのピクルス。
うずらです、うずら。
うずら？
うずらがうまい。
うずらの卵好きだけど。ピクルスはでもあんまり好きくないんだよな。
いや、なんかね、どっかのチェーン店のね、居酒屋に行った時に出てきて。
へ、
う、
ぇ、ん
出てきてっていうか、メニューであって。
うん。
で、あ、珍しいなと思って頼んでみたら美味しかったんですよ。
うん。
でも卵ってあんまり良くないんですかね。
でも、タンパク質なんじゃないの？
まあそうですし、あといわゆる鶏卵って鶏の卵とまた違った栄養素なんですよね。
え、そうなんだ。
そう。
うん、そうなんですよ。確かに、粒とか多かった気がするな、少し。
じゃあ、意外と良かったり。
すげえ嬉しそうだ。
そうだな、違う栄養素っていうことではあるのに、ただまあ当然ね、食べ過ぎたのであればっていうことですが、うん、まあ鶏卵よりも当然ね、ちっちゃいんで。
うん、はい。
そういう意味ではね、ある程度、キャパシティはあるのかなという感じはしますが、うん、お酒でグイグイ行っちゃうときには注意をした方がいいのかなっていうぐらいですかね。
ごめんなさい。
何個ぐらい食べたの？
何個？二人で、 10個。
あ、まあ、そこ
ずつか。ここずつか。
5個だったらなんか、鶏卵1個を。
でも、どうなんすかね、あれ。
まあ、イコールトレードではね、ほら、物が違うって言った通りなんで、全く置き換えるっていうことではないですけど、まあまあまあ、そんなにね、体にまずいっていうことではないと思う。
大丈夫
です。で、オスはいいんじゃないですか。
オス。
うん、オス自体はいいですよ。もちろんもちろん。
うん。あと、やっぱアボカド毎週食ってます。
毎週食ってた
絶対食ってます。
あ、そんなに？
うん。食ってます。
へ
ぇー。あとね、食べる順番を言われて、
うん。
野菜から食えって言われて、
うん。
野菜から食いたいんだけど食えないんだな好きなもんから食べたくなるんですよ、ね。なんかそう、野菜から食べると、
うん、
なんか満腹感も出て、
うん、
なんか、いいらしいんですよね。
俺それはもうね、
うん、
固定化されたよ。
マジっすか、うん、
付け合わせのキャベツとか、買ってたりしたら、うん、もうそれが先になくなるもん。
いやー、それはね、僕の小学校の時の先生が悪いんですけど、
うん、
何でも人のせいね、これ。
うん、
三角食いってこれ、
わかります？少しずつ順番にってやつでしょ。
三角食いを、徹底的に小学校の時に習わされて、
うんうんうん、
未だにそれをやってるんですけど、とんでもないよ、野菜から食べるなんて。
野菜をね、全部なくなって、こうなんか味気ないお皿になって、メインを食べるみたいな。そんな感じ。
はい。まあ、でも、あれですよ。パワーズさんと一緒で、
うんうん、
食事制限はちょっと減らして、
うん、
酒は減らさずっていうのに僕もちょっとやってみようかなと。
じゃあ週5日から6日頑張ってください。
飲む方？
違うよ。違う。
動かす方
ね。動かす方ね。まあでも理想だよね、パワーズさんみたいなね、ちゃんとこう食べるものは取って、すごく好きな。
だからあれですよ、一心一体さんと、
うん、
このパワーズさんのをミックスさせれば、
うん、
データをちゃんときちっと取って、
うん、
週5、6で動いて、
うん、
お酒ガブガブ飲んで。
ガブガブ飲まなくても。はい。
食事ちょっと減らせば、
うん、
もう6どころが12パックですよ、ね。こうなったら。割ってやりますよ、もう。
そうね。
変な割り方してやります。
なんか、いびつだったりしてて。
ねえ、怖いなぁ。
縦に12個になったりして。
やだ。
ぜひ、その、今週のおすすめおつまみは、うずらだそうですので、ぜひ、お酒の好きな方も多いようですのでね、お試しいただければと。
嬉しいよ。
はい。
はい。
たぶん、次ぐらい、そろそろ俺も好きなやつを出してください。
あ、
アボカドもね、ピクルスもね、はい、ダメだわ。
何、でもお肉とかでしょ？
うん。
あ、今日ね、
うん、
おつまみ出してくれたのがね、
うん、
様が作ってくれたのが、
うん、
あれ美味しかった。牛肉をね、
うん、来た、いいじゃん、
はい、
うん。
カマンベールチーズに巻くんですよ。
ほう。
で、それをパン粉と、卵と、まあ、小麦粉とか、
うん、
軽いフライみたいにするんですよ。
ああ。
油少なめで、
ショートニング入れて、
いや、入れないで。
入れない。
ショートニングはもう NG ワードですから、僕。揚げて、
うん、
揚げるって言ってもこう、油の中につけるんじゃなくて、
うん、
もう軽く四隅を焼くって感じです
かね。うんうんうんうん、
そしたら、じわーってこう、カマンベールは溶けるんです
ね。おー。うまそう。
うん、美味しかった。すごい。いや結構、
うん
、初見ですよ。初見だったんですけど、
うん
こう、チーズ味が強すぎるの嫌だなって思ったんですよ。
うんうんうんうん。
結構カマンベールって癖が強いじゃないですか。うん、だから、お肉の味が弱くなるかなって思ってたんですね、見た目が。
うんうん、うん。
でも、ところがどっこいでしたね。 食べたら全然バランスよく。
へえ、お肉の味も楽しめる。
しつつ、その、チーズの、
うん、
チーズと合いますね。
へえ。
だからもう、またそれで、お酒ガバガバです。もう、大変ですよね。シックスパックじゃなくなっちゃった。
うん。
もともと違うけど。
そっか。いや、ようやく来たな。それ美味しそう。
じゃあなんか、じゃあいいや、来週かわかんないけど、うん、今度の収録までに、考えておきますよ。ハンスケさん用の。
おすすめおつまみのコーナー。
まあ、ショートニング入れりゃいいんだろう。
ダメダメダメダメ。はい。ということで、はい、でもチーズ、お肉、どうですか？
あの、僕も成人病予防の検診に行った人の話を聞いてるみたいだったんですけど。いや、どっちもだからほら、適量であれば、
うん、
良いですけど、チーズってやっぱり基本脂肪分高いじゃないですか。
はいはい、
ああ。
だからまあそこには注意が必要ですよね。あと意外と塩分も濃度が高いので、
う
ん。
そう思いました。
そうそう、だからまあそういう意味ではちょっとね、あの、注意が必要ではあるけど、
うん、
ただ体にとっていい栄養両方とも含んでいる食品ではあるので、
うんうん、
適量であればっていうことだと思いますよ。
セーフセーフセーフ。
強引にセーフにしてるよ、
ね。セーフセーフセーフ。
ということで、まあ、今週のおつまみいろいろ出てきましたが、多分ね、この番組聞いてる方、お酒好きな人結構いらっしゃるので。
そんなにですか？結構。
結構いるよね。
僕はわかんないです。
あ、逃げた。
逃げたんじゃなくて、本当にあの、実態がつかめないっていうだけですよ。
結構、だってパワーズさんもそうでしょ？一心一体さんも飲むんじゃなかったっけ？
ああ、そうか。
で、これ女性陣でも飲む人いなかったっけ？
あ、結構いらっしゃるんじゃないかなと思ってます。
ね、いいっすね。
結構飲む人多いんですよ。なので、このおつまみコーナーもお役立ていただければと。
もう絶対あの、あと2回ぐらい配信されるうちに、うん、皆さんから自慢の一品みたいなのを募集される流れがあるな。
いいっすね、なんか。
ぜひ。
違う番組になっちゃう。
はい。完全にあの、キューピーな感じになってきてますけど。
そう。
何分クッキングかわかんないですけどね、もう。
もうね、マヨネーズやっぱりまだ減ってるんですよね。
ああ。
でも、あれかな。
マヨネーズ。なんか、そうだな。見つけたんだよな。ハンスケさん用の、スーパー行った時に。
え、マヨネーズ？
うん、マヨネーズいっぱい食べれるようなやつをなんか見つけたんだけど。
いや、あんまり食べれるものを見つけられてもいい。
で、ほら、より、カロリーを気にせずっていうか。
うん。二分の一とかいう。
うん。よくあるじゃないですか。
はいはいはい。
ハーフのやつ。
うんうん、
じゃなくてね、なんか、あったんですよね。
へ
ぇー。今度じゃあ買ってきますから。
はい。
行きますよ。
ぜひ、よろしくお願いします。はい。はい。ということで、まあ、最後は、おつまみコーナー、なれてしまいましたが。
余談でした。すいません。
今週はね、研究員お二人の成果発表。いただきましたのでご紹介いたしました。来週も、あ、そう、言っときます。現時点で、玉尾さんが発表まとめて、しっかりまとめてくださっているので、来週ご紹介します。こちらもぜひお楽しみいただければと思います。ということで、なんとか収録できました。ダイエット研究所、頑張って火曜日に配信したいと思います。先週から超遅刻だったんだよな。水曜日の1時とか2時とかに配信になっちゃったので、火曜日中に配信したいと思いますので、ぜひ、
お願いします。
楽しみにしてください。
はい。
ということで、お相手は半助と、
石井と、
長井でした。
ではまた来週。
おつまみ待ってます。
俺が食えるやつね。
番組が変わりつつあります。